今日は今読んでいただきました、聖書の箇所、そこから天を裂く神という題でメッセージをさせていただきたいと思います。天を裂く神、神様はこのイエス様がバプテスマを受けられた時に天を裂いてくださった。日本語の聖書ですと、どの訳を見てもという、まあ、大きなですね、3つの訳でありますが、口語訳、新改訳、新教訳、全部天が裂けてと書かれています。天が裂けた、天というのは、まあ、裂けるものではないですよね。天というのは本当に私たちの上に広がっているものであります。それが裂けるってどういう感じなのかなと思うのでありますが、この天にいらっしゃる神様が、地から遠く離れた天にいらっしゃる神様が、私たちと関わりを持とうとしていらっしゃる。この裂くというとなんかちょっと怖い表現のような感じがしますけれども、本当に神様の情熱がほとばしり出るような、神様の熱い思いがほとばしり出るような、語感のある言葉だなと思いますが、天が裂けて、そこから聖霊様がイエス様の上に下られて、その裂けた天からお声がかかった。神様は本当に天高く座っていらっしゃって、私たちとは無関係で、いや、天の上から静かに私たちのことをご覧になって応援をしてくださっている、そういうレベルのお方ではなくて、私たちのところに本当に天を裂いて下ってくださるお方なんだ。本来遠く離れている天と地、そこに天を裂くようにして私たちと関わりを持とうとしていらっしゃる方なんだということを、この出来事の中に見ることができるのではないかと思います。そしてそれを今日は、今日の聖書箇所の中で、このに出てくるイエス様の姿の中にそれを見ることができるのではないかと思うのであります。今日は、このバプテスマのヨハネの宣教の姿が出ていますが、バプテスマのヨハネがですね、イエス様が活動を始められる前に、このヨルダン川で、ヨルダン川の荒野でですね、この人々に語っていた。人々は続々とヨハネのもとへ行って、バプテスマを受けた罪の許しを与える、悔い改めのバプテスマを述べ伝えていたとありますけれども、人々は悔い改めて、このバプテスマのヨハネのところに集まっていた。彼のメッセージを聞くとですね、本当に人々がもう泣いて悔い改めて、神様の前にこの出ていった。そして私もバプテスマを受けたいとバプテスマを受けていったようであります。そんな中で、そんなバプテスマのヨハネをしてですね、バプテスマのヨハネが言った言葉は、この私より力ある方がやがて来る、私はその足の靴紐をほどいて靴を脱がせてあげる権利さえない、それほど素晴らしい方が来る、大きな方が来る、私はこの水でバプテスマを授けているけれども、その方は聖霊によってバプテスマを授ける方なんだ、もう私とはレベルが違う、私とは全然格が違う、いや、もう本当に、まあ、この後を見ていくと、これはバプテスマのヨハネは人間であり、イエス様は神であった、もうレベルが違う、そういう方なのでありますけれども、そのバプテスマのヨハネをしてそう言わしめた、そのイエス様がバプテスマのヨハネの足元にひざまずいて洗礼を受けられた。そして荒野に行かれた。そして誘惑に遭われた。この出来事の中にイエス様がどこまでもどこまでも私たちと共に歩もうとしていらっしゃる。神様ご自身がどこまでもどこまでも私たちと共に歩もうとしていらっしゃる、その熱い決意を見ることができるのではないかと思うのであります。今日はそのことを3つのポイントで、今お話しした3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。イエス様は洗礼を受けられた。イエス様ご自身洗礼を受けられたというのが第一のポイントであります。ヨハネのバプテスマは、 罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマであったと書かれています。あなた方も悔い改めなさいよ、そう言って悔い改めた人々にバプテスマを授けていたのであります。イエス様は罪がないのに、どうしてバプテスマ、ヨハネのバプテスマを受けられたのでしょうか。マルコによる福音書には直接答えは書いてないのでありますけれども、同じ疑問をヨハネ自身も持っていたことが、マタイによる福音書に出てきます。ちょっとマタイによる福音書を見ましょうか。マタイによる福音書の3章の、13節から17節でありますけれども、そこのところちょっと読みたいと思います。イエス様は罪がないのに、罪がない、ね、罪を許す、罪を悔い改めて洗礼を受けるというならば、どうしてイエス様は罪がないのに洗礼を受けられたんだろうか。これは新約聖書の3ページになりますが、マタイによる福音書の第3章の13節、ヨハネ自身もですね、いや、あなたが私からバプテスマを受けなくてもいいでしょう、あなたは受けなくてもいいでしょう、私があなたから逆に授けてほしいくらいですというふうに言うんですよね。ちょっと読みましょう。13節、その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていた。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。しかしイエスは答えて言われた。今は受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。反対でしょ、あなたが私から受けるべきのところであるのに、なんであなたが私からバプテスマを受けるんですか。そう言った時にイエス様は、すべての正しいことをするのは我々にふさわしいことだ、すべての正しいことを成就するのは私に、我々にはふさわしいことだろうというふうにおっしゃっています。まあ、イエス様はですね、洗礼を廃止するために来られたのではありません。洗礼を進めていることを表しています。もしもイエス様はこの洗礼を受けなければ、ある人々はイエスだって洗礼を受けなかっただろうと言ったかもしれません。気持ちが大切なんだ、気持ちの問題だというふうに言ったかもしれません。でもイエス様自ら洗礼を受けてですね、気持ちの問題ではない、心の問題ではない、悔い改めて私たちは洗礼を受けるべきなんだ、あなたも本当に心で信じてればそれでいいじゃない、本当に洗礼を受けるべきなんだということを進めていると思うのでありますけれども、でもそれ以上にここはイエス様が人としてご自分は罪でない方でありながら罪を持つ人間と同じところに歩まれたことを示している。イエス様は罪のない方でありながら本当に私たちと同じところに歩むために、罪の持っている人間と同じようにして身を低くして歩まれたんだ、どこまでもどこまでも私たちと共に歩もうとされているんだって、そのことを表しているところであります。本郷先生のために、本当に共に祈らせていただけることを、感謝したいと思いますけれども、昨日もですね、本郷先生の書き込みを読みました。昨日、息子のアンドリューにお風呂に入れてもらったって書いてありました。それはとてもハンブリングなことだった。本当にこの日本語にしがたい表現でありますけれども、もう本当にこの本来ならば、いや本来ならばというか、今から30年前ですか、30年くらい前に自分がお風呂に入れていたこのアンドリューに、アンドリューという息子さんですね、このアンドリューに今自分は お風呂に入れてもらってる。そのことを先生は、まあ、神様の恵みとして感謝しながら、神様が本当にこのような関係を与えてくれたことを感謝しながら、でもそれはとてもハンブリングなことだった。先生ご自身もある意味身を低くしなければそれを受け入れることができないようなことだった。ヨハネとイエス様ではもう全然レベルが違う。世の初めから三位一体の神様、それでいらっしゃったイエス様がバプテスマのヨハネのもとにひざまずいて、イエス様違うでしょう、私があなたから洗礼を受けるのが当然のところなのに、でもあえてバプテスマのヨハネの足元にイエス様ひざまずいて、今は私に受けさせてくれとおっしゃって、バプテスマのヨハネのこの洗礼を受けて、そしてその歩みを始められました。バプテスマのヨハネの周りにはたくさんの人々がいました。その中には、私は洗礼なんて受けなくても生粋のユダヤ人だ、真面目にやってきた、私は大丈夫だ、私は洗礼なんか受けなくても大丈夫だ、立派にやってきた、なんで私が今からあなたの洗礼を受けなければならないんだ、人々がわんさかいる、たくさんそういう人々がいる中で、イエス様は本当にバプテス様のヨハネの足元にひざまずいて、今はあなたに受けさせてほしい、そう言ってご自身を低くして洗礼を受けられました。それはあなたも私たちも私もあなたも同じようにこの洗礼、そしてこのバプテスマのヨハネが授けていた罪の許しの洗礼であり、そしてイエス様による父と子と聖霊による洗礼へと私たちを招くために、イエス様はご自身を低く低く歩まれたのであります。あなたもここに招かれています。2番目のポイントに進んでまいりましょう。2番目のポイントは、荒野にイエス様は導かれたということです。ここをよく見てみるとですね、12節を見るならば、それからすぐに御霊がイエスを荒野に追いやったとあります。聖霊様がイエスを荒野に導いたのであります。私たちは万事が順調な時には本当に神様の祝福を感謝します。神様感謝しますと言うかもしれません。でも物事がうまくいかない、病気になる、お金がない、人間関係おかしくなる、仕事がうまくいかない、そんな時に私たちは神様どうしてですかって、またある時は神様どこへ行ってしまったんだろう、またある時には私が何か神様の喜ばれないことでもしてるんじゃないだろうか、そんなふうに思うことさえあります。でもイエス様も御霊に導かれて荒野に行かれたのであります。私たちも荒野の経験をします。それは私たちが何か神様から捨てられたとか、神様からこの意地悪されてるとか、あの人はいいなって、私はなんでこんな苦しみを受けなきゃいけないんだろうか、あの人は神様に祝福されて私は神様に喜ばれてない、そういうふうに思われるかもしれません。でもイエス様も荒野に行かれたんです。イエス様も荒野に導かれたんです。私たちも荒野を経験することがある。でそこにもイエス様はいてくださるんだって。イエス様はその荒野を経験をしている私たちの気持ちもお分かりで、私たちが本当に苦しんだり痛みを覚えたりどうしてと思うことも全部ご存知で、私たちを支えてくださるお方であります。 田中兄弟の昇天のニュースを聞いたのが木曜日でありますけれども、木曜日の夜でありますが、木曜日の夜から何度も何度も兄弟姉妹がですね、3年前にご訪問したときにお証しを、まあ、インタビュー形式でお証しを伺ったんですが、その時の原稿を、まあ、教会のホームページを見るとですね、これは2009年の10月号のお証しでありますが、教会のホームページへ行って証しという過去の証しのリストをご覧になるとですね、2009年10月号のお証しとして出てくるので、もしもまだお読みになっていない方はぜひ読んでいただきたいと思うのでありますが、何度も何度も読み返させていただきました。その中で最後にですね、姉妹がこのようにおっしゃっていますね。姉妹は、まあ、兄弟も姉妹もそうでありますが、15年前にお嬢さんが亡くなるまでは、天に召されるまでは本当にそのような、信仰を持って歩んでいらっしゃったわけではありませんでした。本当にこの姉妹のこのお嬢さんの昇天を通して主のもとに導かれた方々でありますけれども、その中で本当に確かな信仰を持って歩んでいらっしゃったんだなということを思うんですが、姉妹の方がですね、奥様の方がこのようにおっしゃっています。この世で私たちは旅人なんだって。市民権は天にある。ちょうどアメリカの市民権を取られたばかりの頃だったんですね。市民権は天にあるんだって、そんな気持ちを抱けるのは幸せなんだ。私は4歳前にお母さんを、母親を亡くした。そして娘の死を経験して、本当にそれらは試練だと思う。戦争の時にも家が焼けて集団疎開をして辛い思いしたこともあった。で、どうして私はこんなんなのかなと思うこともある。このリタイアメントコミュニティに住んでいらっしゃいますので、お休みの度に家族の方が来られる、そういう方々を見るとですね、いいなと思うこともある。でも、エレミヤ書の29章の11節の、主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は、私が知っている。それは、災いを与えようとするいうのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものであるという御言葉に支えられて、励まされて歩んでいます。そして、私はイエス様が共にいてくださるということだけで十分だっておっしゃっていました。これからいろいろなことが起こるでしょうが、イエス様が共にいてくださるということが何者にも変えられない、そういうことをお明かししていらっしゃいます。本当にそうなんだなと思う。私たちは荒野に歩むことがある。本当に隣の人を見るならば羨ましく思うこともある。いや、でも本当に得てして隣の人は隣の人でいろんな悩みを持っているんですけれども、でもまあ、そういうことがなかったとしても、本当にどうして私はこういうことを経験するんだろうか、そういうことがある。そんな中で、そして人はいいなと思うこともある、羨ましいと思うこともある。でもそんな中でイエス様が共にいてくださる、私たちの荒野も共に歩んでくださる方がいる。恐れないで恵みを数えて歩んでいくことができるんだ。それが私たちの希望ですね。本当に、私たちも荒野の中で主を、そこにいてくださる主にお会いしようではありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、3番目のポイントはイエス様も誘惑に遭われたということです。 私たちと同じように誘惑に遭われたことを聖書は語っています。ここ本当に私はある意味初めてそのことを強く感じたのでありますが、13節を見るならば、イエスは40日の間荒野にいて、サタンの試みに遭われた。そして獣もそこにいたが、御使いたちはイエスに仕えていたと書いてありますね。マルコは細かいこと何も書いてないんですね。どんな誘惑があったか、マタイが書いたような、ルカが書いたような、そういうどんな誘惑があったこと何も書いてありません。そしてそれだけではなくて、誤解を恐れずに言うならば、誘惑に勝利したということも書いてありません。もちろん、それは勝利したことは確かであります。他の福音書を見れば、はっきりとそのと書いてあります。イエス様は勝利したんです。でも、マルコにとっては、誘惑に遭われたということだけで十分であった。私たちと同じ道を歩んでくださった。イエス様は私たちと同じ道を歩まれた。本当に私たちが誘惑に出会うのと同じように、イエス様も誘惑に出会われた。そのことを受け継いで書いているのがヘブル人の手紙であります。皆さんご存知の方も、結構いらっしゃるかもしれませんが、ヘブル人の手紙の4章の14節から16節です。347ページになります。教会その月の聖書では後ろの方の、346ページになりますが、ヘブル人の手紙の4章の14節から14節から16節ですね。お読みいたします。さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって慈悲を得た助けを受け入れるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。私たちの弱さ分かってくださるんだ。そして私たちと同じように試練に遭われたんだ。だからあなた方はもう恐れなくていい。この方の前に行くのに恐れなくていい。もう恥ずかしがる必要ない。あなたのことを分かってるから、思いやることができるから、私たちの弱さやある意味ダメさ加減も全部よく分かってくださって、そして私たちを招いてくださっている。はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。人は何て言うか分からない。でも神様は、イエス様は私たちの弱さを分かっていて、私たちの本当に誘惑をご存知で、私たちが本当にこの振り回されてしまう存在であること、弱い存在であること、ダメな存在であること、全部分かっていて、私たちを受け入れてくださる方であります。本当にこの方の前に出ていこうではありませんか。どこまでも共にいてくださる方です。本当に私たちのいいところ、私たちの上手にできたところ、私たちのうまくいったところ、そこだけ見て私たちを判断する方ではない。いや、本当に私たちはね、いいとこだけ見せて、神様って分かって、いや、結構頑張りましたよって言いたくなる。でもそうじゃない。本当に私たちの誰にも言いたくないのところ、恥ずかしいところ、全部神様ご存知で、私たちのことを受け入れてくださる。そして私たちの内側をに触れてくださり、私たちに立ち上がる力を与えてくださる方であります。本当にその方がいらっしゃる、その方が私たちその地上の歩みを本当に戦って歩んでくださって、あの十字架の上で私たちの罪を全部身代わりに背負ってくださいました。私たちはその方の前に本当に身を低くして出るだけであり、ありのまま出るだけであります。恐れなくていい、逃げなくていい、隠さなくていい。この間も子供たちのね、あの中高生の比嘉ちゃんの方で、Don't need to cover up、 本当にカバーアップしなくていいんだよ、 そのメッセージをさせていただきましたけど、本当に私たちはどれだけカバーアップしていいところを見せようとしているかと思う。でもこの方は私たちの弱さや私たちの情けないところは全部全部分かっていて、そして私たちを受け入れ、神様の力を私たちの弱いところに注いでくださる方であります。本当にそれを信頼して主の前に出ようじゃありませんか。本当ありのままで出ようじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当に私たちはこの闇の中でカッコつけて生きています。カバーアップして生きています。こんなにできるんだってことを見せようと思って生きています。でも本当の自分は弱く小さく罪深く失敗ばかりで落ち込んでしまうこともたくさんあります。なんでこんなにできないんだろうということもあります。でもそんな私たちの弱さ痛み担うために身を低くして誘惑まで会ってくださった、そのあなたの思いに感謝をいたします。天を裂いて私たちと同じところに行ってくださったあなたの大きさに感謝いたします。あなたの御前に本当に恐れないで、立ち止まらないで、ためらわないで出てまいります。どうかあなたの愛で包み、主をあなたの愛で生かし、私たちを立ち上がらせてくださいますようにお願いを申し上げます。主よ、あなたを待ち望みます。私たちの罪をあの十字架の上で担ってくださったその大きな愛に感謝いたします。ありのまま出ますから、裸のままで出ますから、主よ、あなたが私たちを清め立ち上がってくださいますようにお願いを申し上げます。共にいてくださるあなたに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。